トップアスリート永野明のリオで会いましょう。 You can do it, you can do it.
時刻は午後9時になりました。こんばんは、トップアスリート長野明です。
こんばんは、アシスタントのぷんちゃんです。
トップアスリート長野明のリオで会いましょう。この番組はトップアスリート長野明のリオデジャネイロパラリンピックへの挑戦の道のりをお届けするとともに、ゲストトーク、夢ランキングなど障害者の明日を照らすコンテンツをお送りしております。もちろんラジオの前のあなたからの突破ストーリーもお待ちしております。宛先はこちら。
はい、メールはすべて小文字で777@comiten.jp でお待ちしております。
番組はラジオだけでなくパソコン、スマホでも見たり聞いたりできます。チューインというアプリをダウンロードしていただければ世界中のどこでもこの放送が聞けちゃう優れものです。さらにユーストリームではスタジオ内の様子もご覧になれます。ということで、
はい、
今日ね、朝だいたい7時半、何もない時は7時半、はい、8時ぐらいで起きるわけよ、
うんうん、
でニュースを見るわけです僕は、はい、目覚ましテレビからの流れでね、
うんうん、
したら多分ね、もうみんな知ってると思うんだけど、うん、速攻に入って、
はい、
スカートの中を覗く人がなんか捕まったっていうのがあって、
ね、
シュールー
と、ね、なんか私もなんか気持ち悪いとかよりもなんか面白いっていうか
だってさ、朝8時半に入ってさ、だってあのね、もちろんそういうスカートの中覗くとかそういうのはもちろんいけないよ、うん、いけない犯罪的なことだけど、うん、そこに入っていく姿とか想像したらさ , 笑っちゃいけないけど、ね、かなりシュールよ。
そう、目があって捕まったんでしょ。目があって分かった。
そうそうそう、なんか髪の毛が出てたっていうやつね。髪の毛が速攻のなんか穴から出てて何かなと思って目があったみたいな。もうね、その見た女の子一生忘れない。
いや怖いですよね。
絶対怖いよ。
絶対ね、当事者だったら本当怖いと思います、
ね、だからあの女の子は何もされてないけど被害者だよね、見つけた人もね。なんかさ、よくわからん犯罪ってあるよね。
ありますね。いやでもそういうのって本当に周りにあって、うちの姉もそういうのにあってて、追いかけましたからね。でも捕まえきれなかったとか言って、
例えばこうなんか痴漢されたとか、そういうこと、
なんかそういう感じです。な、覗かれてて、その職場のところで覗かれてて、はい、で追いかけたとか言って、でお母さんがそれ追いかけちゃダメって、危ないから、殺されたらダメだから、
そうそうそうそう、
追いかけちゃダメって言って、でも追いかけたって。
いやなんか
怖いと思って。
怖いよ、そういうなんかこう特別な性癖的な人ね、
うん、やっぱだってもう
前回捕まった時、道になりたいっつったっつうからさ
いや本当に道になりたいのかな、その覗くとかじゃなくて。
いや違うよ、そのなんかうつ伏せで道になりたいってことないだろ、仰向けだろうよそんなの
うつ伏せだったらまだね。
いやまだとかじゃないでしょうつ伏せおかしいでしょ。だってスカートの中覗くぐらいの性癖があるんだったら、当然道になるときは仰向けでしょうよ。
仰向けですかね。やっぱそうだよ、
踏まれようとも見たいのよ。
あーでも、あーそっか。いやでもそういう人いるんですね。なんか人間って面白いっていろんな人がいすぎて。いやでもね、当事者のこと考えたら怖いから。いや
だから最近はそのなんか恋愛のもつれ的なので、うんうん、付き合う別れるとかで一気にこう人の命までっていうのが多いじゃん、うん、
ありましたよ ね。この前のニュースでもあったの。
なんかさ、なんかあれなんでだろうね。そんなことしても手に入らんよね、人の気持ちだからさ、別れた後とかさ。だからさ、ちょっと怖いよ。気をつけた方がいいよ、ぶんちゃんも。
あ、私は大丈夫です。なんかこう危ないなと思ったらもうすぐに分かります。そうそう、
シャッとね、
うん、
距離を取った方がいいですね。
そうそうそう、
まあ、あとね、もう一個ちょこっとニュースで言うと、小学校 6年生の子がね、
はい、
捕まったんだよね。
なんで捕まったんですか。
タイマー、
え
大麻吸引で小学校6年生の子が捕まった。
えそれ誰から教えてもらったんでしょうね。
え、新聞に書いてあったよ。
えその大麻を、
ああ俺が誰あそういうんじゃなくて、
小学校6年生とかまだね、
そうだよね、
そんなにこう友好関係とかも小学校の友達ぐらいしかいないじゃないですか。
そうだよね。
悪い友達がいるんで、悪い友達、
悪い友達とか、いやでも確かに誰にっていうのは大事だよね。
いやでも探りますよね、警察とか。その
当然さ、誰にもらった、どこでとか、ね、お父さんがとか分かんないじゃん。分かんないからね、お兄ちゃんがかもしれないし、知らない人に言われたのか、いやもしかしたら吸ってないかもしれないしね、言われて冗談で、
あ、持ってただけでか、所持ですか。
所持じゃなくて、こう例えば本当はタバコだったと、それで誰かにこう、もうそれも悪いことだけど、誰かに勧められて、これって大麻って言うんだぜみたいな、
あ、
でそれ面白がって思わず言っちゃったみたいな、 あるかもしれないからね。
まあなんかいろんなことに興味津々な年頃なんですかね、
小学生ね。
うん、
俺小学生の時なんかびっくりマンチョコとかなんかそんなの好きだったよ。
いや可愛い、それでいいですよ。
可愛いでしょ、うん、でも普通だよね。
うん、そうそう、
いやだから分かんないけど、やっぱね、あの犯罪が急にこう過激化というか、なんかそういうことが起こったりとか、若年齢化したりとかしてて、でもなんかちょっとあれかな、そういうの考えるとこういきなり殺しちゃったりとかすることぐらいだったら、道の側溝に埋まってスカート覗いてる方が可愛いかなっていう感じするけどね。
そうですね、だいぶおかしいですよね
かなりやばいよね。まあでもね、あんまりいいことじゃないかなと思うけどね。
うん、びっくりした、
はい。まあそんな感じのなんか朝でしたよ今日は。
朝からですね、
朝から濃い朝でしたね。
うん、呆れてましたね、なんか、
まあちょっとびっくりしました。うん、自分にそういうのがないから、
あ、そういう気持ちがですよね。
そう
道になりたいとか、
ね、いやその男だからさ、こうとかそういうちょっとエッチなのが興味あったとしても、さすがに速攻には入んないでしょ。ね、
めっちゃしかも暇な感じですね。
暇だよね。いや暇というかね、そこにかける熱意がすごいね。
そう、ね、それをなんか他に向けれたらすごく強いんだと思うんですけど、
ね、そうね、
うん、
まあね、皆さん真似しないようにしていただきたいなと思っておりますけれども、じゃあ今週も熱意を注いでは
い、
はい、いきましょう。
はい、トップアスリート長野明のリオで会いましょう。この番組はレイズ株式会社の提供でお送りします。
トップアスリート長野明のリオで会いましょう。
天神大宮コミテンのスタジオから生放送でお送りしております、トップアスリート長野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート長野明と
ふんちゃんです。
続いてはリオまであと何キロということで、ハンドサイクリスト長野の練習活動報告でございますと。
はい、
試合明けですんでね、基本オフです、
はい、オフですよね。
オフです、もうのんびりしておりました。
うん、
まあ3日の日だから先週よね、帰ってきて、はい、で4日の日にうちに、体を治療してくれる、
はい、
あの人に来てもらって、まあちょっとこう調整っていうか、うん、まあ、そういうのを一応家で
できるんですね、お家で。
うん、まあ、できるというか来てもらったっていう形。
うん、
でまあ彼なりの理論の中でね、
はい、
まあ、やってくれて、やっぱりレース明けだったかな、なんか結構ね、節々痛くて、
うん、
やっぱね、こうあと傷が突っ張ってたりとか、やっぱりそういうのもあるみたいで、
うん、
かなりね1時間半ぐらいやってもらったのかな。
あ、そうなんですね。
腰とかその全身、まあね、そうやってメンテナンスしなくちゃいけない体にだいぶなってきてるんだなって感じ。やっぱりきつい時はきついし、あのレース前はさ気が張ってるんで、もうイケイケどんどんでいいんだけど、
う
ん、
そうですね、
やっぱりね、練習はレース明けはグッとくるね。
もうプチンってなんか切れる感じですか。糸が切れる感じ。
あの必ず年末に俺熱出すタイプ。
あ、
今年終わったぼみたいなね。
うん、
そういう人いるでしょ。
いますね。すごく働いて休みのたびにこう熱を出す人みたいな、
ね、
なんか気が抜けてしまってとか。
僕そのタイプです、ね。
ああ、そうなんですね。
ふんちゃんはそうじゃない。
元気になるタイプです。なんか
仕事になるって
休みになると元気になるタイプです。
ああ、小学生みたいね。
そう。
早起きするっちゃろ。
いや、早起きですよ。私目が覚めるんですよ。本当どうしても。
あ、そう。
うん、
俺はないね。
へえ。
ない、うん、ないな。でもなんだかんだ言っても8時ぐらいに起きてますよ。
あ、早いじゃないですか。
休日も8時9時には。
うん、
あの忍忍者見ようかなとかさ。
忍者、
忍忍者知らないの。
知らないです。だから今の戦隊ものの
そう特撮見ようとかさ、なんかそんな感じで起きたりとか、
ま
あ、してるかなって感じ。
まあ一応、ね、子供
なんだよね。 まあでもなんかそういう感じで、まあ今週はかなりオフで、うん、まあ日常乗る分には乗るっていうぐらいなんだけど、
うん、
何か目標を決めてっていう感じではなかったんだけど。
そうなんですね。
でもまあオフ期に入ったので来期の準備をしようと思っていて、
うん、
例えばそのマシンをちょっと新しくしたいなとか、
うんうん、
そういうことを考えたりとかして、だいぶ下調べを、
あ、今してるんですね、
いくらなのかとかも含めて、
うん、
自分が乗れるのかとか、
うんうん、
乗ってる選手どんな人がいるんだろうとか、日本人でいるのかいないのかとか、そういうのも含めて、うんうん、今いろいろ調べてるんだけど、まああの、うん、ニッチなスポーツだから、
うん、
なかなかこう情報が集まんないんだよね。けどまあ、今一生懸命やってるって感じかな。
そうなんですね。
はい、
でもオフって、
はいはい、
オフって、あ、いや、オフってどれくらいなんだろうと思って、どれくらいの期間オフにするんだろうと思って。
2週間ぐらいかな。
2週間ですか？たった？試合終わって2週間
ぐらいかなと。うん、まあ、その間その肉体的なトレーニングをしないっていうだけで、どうしようとか来年にかけてどんなレースがあるんだろうとかをやっぱ調べるし、ハンドバイクの場合はどんなレースに出れるかっていうこともやっぱりあるから、あの一応その自転車のまあツールドなんとかとかさ、今地場の地元のレースじゃないけど、そのファンランみたいな、
うんうん、
ああいうのとかもあるんで、そういうのをいろいろ調べて、で自分こういう選手なんだけど、うん、一緒に走らせてもらえないですかっていうことを、
あ、
まあ、これは常々やってるんだけど、
うんうん、
今オフ期だからやっぱよりそこをやると、う
んうん、
スケジュールだけ分かってればとにかく調べるし、
うんうん、そうなんですね。
だから毎年行ってるあの糸島の110キロウォーキングとか、
うんうんうん、
あれはもう今年の日付を聞いたので、あ、来年か、
いつですか、
ね、いつ頃でいいのかな、4月の半ばぐらい、
うん、そうなんですね、
は
い、
なので、まあ、それには行きたいですとか、こう表明をする、
うんうんうん、
とか、あとはあの障害者プロレスの方とかも、
うん、
ちょっと行きたいかなと思っていて、
そうなんですね、
まあ、それもちょっとこうやり取りする、
うんうん、
でやっぱあの障害者プロレスやってハンドバイクもやってたんで、それでバランスを取れたっていうところがあって、これね、2足のわらじじゃなくて片方ずつだったっていうことがよく分かってさ、
片方ずつだった、あ、もう そっちに集中してるときはもう、
あ、だからほら、2足のわらじって2足履くわけでしょ、
うん、
僕の場合はあの右足がハンドバイクで左足がプロレスだったっていうことだから、片方ないとちょっと気持ち悪かったっていうことだよね。
なるほど、どっちかかけるとダメっていうことですよね。そうそう、
なんか気持ちの上でね、
うんうん、
肉体的な疲労はもちろん片方の方がいいんだけど、
うんうん、
まあ、やっぱり結局考えるのは両方考えるわけなんで、
うん、
まあ、ちょっと頻度プロレスの方ももうちょっと、
うんうん、
ウェイトを置ければいいかなみたいな、今1とかね、2とかだったんで、
うんうん、
まあ、3ぐらいはっていう感じ。でもやっぱり、まあ、来年とか4年、
はい、
さらにその4年後のことを考えると、はい、ちょっとハンドバイク多めっていう感じ で、
そうです、
ね、もう今その気持ちを整理するのも結構この時期、
あ、オフの時期にされるんですね。
なんかなんとなくね、
うんうんうん、
まあ、そんな感じでございますよ今週は。
あ、でも大切な時期なんですよね、やっぱね、オフの時期って、そういう風のじっくり考えて計画立てていくって、
そうそう、なんかね、
うん、
でこう好きなことやったりとか、
うんうん、
うちの大福ちゃんを遊ぶとかね、
うん、癒しですね、
癒しよね、うん、なんかもうな、何、幸せ物質がすごいらしいからね、ワンちゃん抱っこしたりすると。
あ、本当ですか。
そう
猫でもいいんですかね。
猫で、あのペット自体がそうらしいよ。
そうかな。
福様やないの、福様。
いや、福様重たくて抱っこできないんですよ。
福様はうちの大ちゃんより重いでしょ。
8.5 キロぐらいありますね。
うちの大ちゃんの4匹分ぐらいあるけどね、う
ん、なんかジャイアンツみたいです、あのでかいウサギみたい、なんか後ろから見ると白と黒なんですけど、うちの猫、うん、めっちゃでかいウサギいるじゃないですか。
あ、いるね。 あんな感じや、
あんな感じで、なんか最初は太ってるのが可愛いと思ってたんですけど、だんだんちょっとイラッとしてて情けなくて、
かわいそう。
いや、でも可愛いですよ、やっぱり世界一可愛いって思うけど、うん、
たまにイラッとするの。
たまにイラッとします。重たくて抱っこもできないし、
福様、
うん、
でも8キロぐらいですから抱っこしてください、そんな重くないですから。
いや、でも重たいし嫌がるんですよ、なんか、
うん、
ドゥルンって落ちるんです。
おとなしければねまだ抱っこできるけどってことね。
なるほど、そうそう、
でございます。 まあ、あの癒しを求めてねこの2週間こう、はい、どっぷりこう精神的にも、
うんうん、
まあ波風立たないようにというか、
うんうん
ね、まあそういう感じでいこうかなと思っております、はい、ということで、先週12100キロ、まあ、今週は減らさなくてもいいかな、
うん、
12100キロということで、まあ、0キロということで、うんまあ、引き続き頑張ってまいりますので応援のほどよろしくお願いいたします。
お願いします。
ブンちゃんのサトリミュージック。
はい、続いてはブンちゃんのサトリミュージックのコーナーです。
はい、
何を悟ろうって
それ毎週言ってんじゃん。まあ
そうなんですけど、いやでも最近考えることは結構なんか小さい頃の思い出を思い出すことが多くって。
もうすぐ死ぬんじゃない
の。いや本当、え、やばいやばいやばい。そうなのかな、
なんかわかんないけど走馬灯のようにみたいな。
でもなんか最近その地元の子が結婚したりとかで多分なんかそういえばこのことはこういう思い出があるなとか。
いいね。
そう、タイムカプセルって埋めました。タイムカプセル
埋めてない。
あ、埋めないんですか。
うん、埋めるの普通。
なんか埋めましたよ。
それは何、クラスで。
クラスで。
いや埋めてないよ。
クラスみんなで埋めた。埋めてない。あ、そうなんですね。
いや埋めてないでしょ。
私小学校6年生の卒業式っていうかその最後の時に埋めたんですよ、
うん、
で二十歳になったら掘り起こそうみたいな。
掘り起こしたの。
してない。
してないの。もう何それ。
でもなんか気になるんですよね、どうなってるかとか。
それ地元の小学校に行ったりとかしてさ、掘ったらいいんじゃないの。
え、
そのみんなで集めて。一人ですか。
あ、いやみんなで
一人で掘るとかさ。
いやめっちゃ怖いと思って一人で掘るの。しかもなんか
それ今日の速攻の人と一緒だよ。
そうですよね。しかもなんかすごいでかい家の近くに埋めたんですよ。
あ、そうなの。
なんかもう近寄りがたいとか。
いやわかんないけどさ、同窓会的になんか人集めてさ、うん、先生と一緒に掘ったらいいんじゃない。
あ、そうですかね。
うん、でめんどくさそうだね。
うん、いやなんか土まみれやし。
あ、そっち人集めがめんどくさいじゃなくて、それも
それもそれも、
うん、
でなんか埋めたのがその時エッグチョコって流行ってたんですけど、わかります。中におもちゃが入ってる。
あれでしょ、チョコレートの中にちっちゃいそのおもちゃみたいな
でしょ。そうそうそう、うん、それのおまけをいっぱい集めてたやつを全部埋めたんです。だ、悲しいけどこれは埋めようと思って。
悲しいけど、
あ、なんか手元にもう見えないんだと思って、悲しいけどもう埋めようと思って全部埋め集めてたの。
マジで。
はい、ちょっとそれが気になるなと思って、どんなの埋めたっけと思って。
プラスチックかなんかのおもちゃ。
なんかでもしっかりしてるやつだったんですよ。私結構動物のシリーズの集めてて、うん、動物の小さなのキリンとかゾウとかの
あ、ミニチュアのゾウやキリンの。
そうです、そうです。
まあ、フィギュアっていうのかな、
うん、
あ、そう。
そう、なんか
いや俺全然そういうのないわ。そう、思い出がないのか実際やってるけど知らないのか。いや、なかったんじゃねえかな。
だんだん記憶って薄れていくものなんですか。それないとなんかおかしいけど。
いやでも薄れていくでしょ。
薄れていきます。
俺だってあの同窓会に、うん、なんだっけ25年ぶりぐらいに行った時に、
はい、
俺だよって言われて、
うん、
長野やろとかって散々言われて、ごめん誰って言ったこと。
え、怖い。
何人かに言ったよ。
めっちゃ怖い。
でかつ名前聞いても分かんなかった。いたみたいな。僕の場合はほら足が悪かったりするから、うん、顔とかが一致するとかじゃなくて、やっぱ足が悪いから長野なわけよ。
イメージでっていうことですよね。
そうそう、もうその動きとか、その印象、
うんうん、
例えば眼鏡かけてれば誰みたいなさ、
うんうんうん、
感じだったけど。でもね、わかんないかったね。
そうなんですね。
そうそう、だから薄れるよね。
うん、私とか田舎だったんで、すごいクラスも少ないから、うん、みんな結構覚えてるかもしれないです。
今こう中学校とかまだある、うん、その当時の。
いや、めっちゃありますよ。めっちゃあるってなんかおかしいけど、うん、なんかすごい綺麗な状態であります。
あ、僕の小学校と中学校もまだあるかな、高校もまだあるかな、うんうん、だけどもしかしたら分かんないかもしれないな、その中が変わってたりとか、
うん、
渡り廊下の雰囲気とか。
ああ、中はですね、変わってそうですよね。
意外に覚えてないのかもしれないなと思ったりして。
そうなんだ。
僕はねこの間ちょっと脱線するんだけど、
はい、
あの自分の中学校、出身中学校で講演会やりたいってずっと最近言ってて、なんか楽しそうじゃん、
うんうん、
ね、なんかそういうのができたらいいなと。
いや、それなんか生徒たちにとってもいいですよね。あ、こういう出身の自分の高 中学校からこんなすごい人出てるんだとか、なんか
小学生とかだったら、うん、小学校だったら例えば、うん、僕のハンドバッグ乗せてあげるとかでもいいし、
あ、いいですね、
中学校とか高校とかだったら、うん、こんなだったよとか、
うんうんうん、
そのテーマがあること、
うんうんうん、
やれてもいいかなとか思ったり、呼んでください、
夢がありますね、呼んでくださいこれでねちょっと宣伝してね、
そうそうそうそう、でもなんかそんなこと思ったりするから、
うん、
あ、そうなんだ、エッグチョコ、あ、
エッグチョコ、そうです、
タイムカプセル、
はい、まあ、そういうことなんですけど、私が中学校の時にお弁当の時間とお昼休みの時間に絶対流れてた曲があるんですよ。
お弁当の時間とお昼休み同じでしょ？
同じです。その延長でもずっとその音楽が繰り返し流れてて、で私、あ、そう、中学校お弁当だったんですよ。お弁当と、そう でお昼休み一緒で、で私がなんか大好きなアーティストの曲がずっとその時流れてたんですよ。
その CD は埋めなかったの？
埋めなかったです。でもその時それ持ってるわけじゃなくて
あ、
それはちょっと姉がその CD 持ってたんですけど、それを今日ちょうど見つけたんで、
おいい、ね、
あのちょうど今日 CD 忘れちゃった時にその裏でこう見つけたんで、それにしようかなと思って。
なるほど、じゃあ校内放送でかかってた曲。
そうです、そうです。
なるほど、
はい、では聞いてください、エニグマの Return to Innocence です。